広報古賀2020年9月セプテンバーナンバー180。表紙、今月の表紙は自主防災訓練、支え合い笑い合える顔の見える地域のつながり。8月2日に行われた本殿山行政区の自主防災訓練の様子です。非常食の試食体験の際には会話が弾み笑みがこぼれます。普段からの地域コミュニティ活動が顔の見える人間関係を作り、いざという時の支え合いにつながっています。写真では高齢の3人の女性が並んで座り、楽しそうに試食しています。表紙終わり。コンテンツ目次3ページ全国へそして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから15ページ特集、人が紡ぎつなぐ地域の糸。16ページ市の名産品であるバラを予約販売します。妊産婦が安心して避難できる場所。17ページ9月は茨城県認知症を知る月間です。18ページ9月は高齢者被害防止月間です。男女共同参画の推進状況。19ページ健康百科私のおすすめ。20ページきらり古賀人。21ページ今月の古賀っ子私の夢。22ページ古賀歴史見聞録。23ページ図書館の本棚から古賀今昔物語。24ページから35ページお知らせページ広告。36ページ茨城アマビエちゃん3つの密を避けましょう読者アンケート。写真3枚。1枚目、子どもたちと防火訓練。2枚目、古賀おもちゃドクターの活動風景。3枚目、市の名産品わらいろいろ。写真終わり。目次終わり。針谷市長からのメッセージ。9月に入り本格的な台風シーズンとなりました。自身や大切な人の命を守るために必要なことは日々の備えと避難時における適切な行動です。今月の広報号外を確認して台風に備えましょう。また今年は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため密集を避けた避難が求められます。そのため事前に浸水想定区域外で一時的に避難できる場所の確認をお願いします。全国へそして世界へ、古賀のものづくり力。確かな技術で暮らしを豊かに、北信産業株式会社。当社はプラスチック成形機の設計・製造・販売のほか、超精密部品から大型部品まで様々な部品の受注加工を行っています。金属加工部門では、航空機やロケット、半導体製造装置、各種産業機械と高い精度が求められる部品を最新の技術を駆使して製造しています。また、フィルム成形部門では、ゴミ袋、医療用輸液バッグ、農業用ビニール、液晶用光学フィルム等を成形する機械装置の設計から製造、販売、メンテナンスまで一貫して行っています。これからも挑戦と努力を重ね、様々な社会のニーズに応えられるものづくりを行っていきます。 会社概要。会社名、北信産業株式会社。住所、大山1517。電話番号、481652。従業員数、56人。パート従業員を含む。年商11億円。2019年度。二次元コードがあります。写真5枚。1枚目、フィルム成形テストの様子。2枚目、会社外観。3枚目から5枚目、航空機エンジン部品などの高い精度を要求される様々な部品の加工やフィルム成形装置の生産を行っています。写真終わり。特集、人が紡ぎつなぐ地域の糸。細く弱い一本の糸であっても、複数の糸が紡がれ、つながることによって、切れることのない太く強い糸に変化します。私たちの日常においても、生活を支える小さな地域活動が、さまざまな場所で行われ、人と人がつながることで、日常が少しずつ豊かなものになるはずです。今回は持続可能な地域のゆるいつながりについて一緒に考えてみましょう。写真は子どもから大人まで多世代にわたり地域活動を行う欅平自治会の皆さん。写真説明。見開き2ページに5、60人の自治会の皆さんが笑顔で手を挙げています。写真終わり。人口減少社会で見えた私たちの地域の現実と課題。人口減少と超高齢化が進む中、常に大切さが問われる地域のつながり。多くの人が大切だと認識しているものの、薄れつつある地域のつながりの現状と今後の地域活動の在り方について考えていきます。日本経済が右肩上がりで成長していた時代に、誰が現在直面している人口減少を想像できたでしょうか。日本の人口は2010年をピークに減り続け、2060年には約9300万人になると推計されています。図1。誰もが想像できない勢いで進む人口減少に直面する中で、見えてきた課題があります。それは、今まで地域の担い手として活動してきた人たちの高齢化や担い手不足により、次世代への活動の継承が難しくなってきているという課題です。この状況を解決する方法を多くの人が模索していますが、いまだに見つけられていません。図1、日本の人口の歴史的推移。折れ線グラフで表されています。縦軸に人口、横軸に西暦。1600年、1227万人。1872年、3481万人。2010年、1億2806万人。2060年、9284万人。2010年以降、世界的にも類を見ない勢いで人口減少が進んでいます。出典、国立社会保障人口問題研究所人口統計資料集。図終わり。現代のライフスタイルに合った新たな地域活動。今までの地域活動と補い合うことで、私たちの生活はより豊かになる。時代とともに薄れたつながり。 昔の日本は農耕社会であり、隣人や地域同士で支え合う相互扶助の人間関係ができていました。そのため子どもや高齢者を地域で支え合うことが当たり前のようにできる信頼関係が築かれていました。しかし高度経済成長期を経て核家族化が進み、社会全体で私たちの生活を守る社会保障制度が充実したこともあり、地域で支え合う精神が少しずつ薄れていきました。その結果、地域活動に参加する人が減少し、担い手不足につながったと考えられています。地域活動への感謝と課題。このような課題がある中であっても、私たちの日常は自治会、行政区や子ども会、消防団などたくさんの地域活動によって支えられています。本来担い手となるはずの人たちは、これらの活動についてどのように考えているのでしょうか。今年2月に実施した市民愛着度調査で、地域活動に関するアンケートを行いました。図2。その結果によると、約5割の人が地域活動をしている人に対して感謝の気持ちを持っていることがわかります。しかし、地域活動に参加したいという人は約3割しかいません。この背景には何があるのでしょうか。総務省が2007年に行った意識調査、8ページ図3によると、30から50代の半数の人たちが、仕事が忙しくて時間がないから地域活動に参加していないと答えています。この結果から、地域活動の大切さは認識しているものの、参加することが難しい現状にあるということが垣間見えます。図2、古河市の地域活動についてのアンケート。出典、市民愛着度調査古河市、令和2年2月実施、計468人。クエスチョン1、地域活動をしている人に感謝している。円グラフで表されています。そう思う 53%、 どちらでもない 19%、 全くそう思わない 28%。 クエスチョン2、地域活動に参加したい、そう思う 31%、 どちらでもない 20%、 全くそう思わない 49%。 図終わり。これからの地域の未来。最近では現代のライフスタイルに合った新たな地域活動が少しずつ広がってきています。それは確かに求められるものでなく、自身が楽しみながら継続することのできる新しい形の活動です。このような活動が従来の地域活動と補い合うことで、私たちの生活はより豊かなものに変化していくのではないでしょうか。新しい形の地域活動は、空いた時間の有効活用、友達に誘われたなど、地域ということよりも自己本位の理由がきっかけで始まります。しかし、この活動を継続していくうちに、多くの人と交流することを楽しく感じられるようになります。それに加えて、他者から共感されたり、感謝の気持ちを受け取ったりすることで気づかれる地域とのゆるいつながりが、私たちの周りで増えていくこと、これがこれからの地域の未来にとって大切なことと言えるでしょう。特集、一人ぼっちを作らない持続可能な地域のゆるいつながりを。私たちの町では、 たくさんの地域活動が行われています。これらの活動を将来にわたり持続可能なものにしていくために必要なことについて考えてみましょう。人とのつながりが希薄になっていくと、地域において孤独状態になりかねません。人間は社会的動物なので、このような状態が続くと、肉体的、精神的に大きな悪影響が出るとされています。私たちの地域には、このような一人ぼっちの人が、高齢者や子育て中の母親、居場所のない子どもたち、移住してきた人、外国人などたくさんいます。このような人たちが地域に溶け込むためには、魅力に感じられる場所や活動が普段から充実していることが大切です。時代に合ったつながり方を、魅力ある場所や活動を増やし、充実させるには、従来型の義務的、強制的なつながりだけでなく、ゆるいつながりも大切になります。人の考え方や付き合い方が大きく変化している現代社会だからこそ、今までの考え方も新しいものに変化させていく必要があるのではないでしょうか。過渡期を迎えている地域活動が、これからも持続可能なものになるよう、新たな人を引きつける仕組みを考えていかなければなりません。地域における私の居場所。この持続可能な地域づくりを着実に進めていくためには、地域との関わりに自分は関係ないと一線を引いている傍観者が意識を変えていくことも大切です。地域の中でみんなと一緒に楽しめる活動や関わることのできる場所が、そんな人たちを引きつけます。私たちの地域活動を今後とも持続可能に発展させていくためにも、令和の時代にふさわしい新たな形へと舵を切る時なのです。図3、地域活動参加状況についてのアンケート。クエスチョン、あなたが地域の活動に参加していない理由は何ですか？出典、少子化対策と家族、地域の絆に関する意識調査、内閣府、平成19年2月実施、計1032人、複数回答あり、棒グラフで表されています。縦に項目、横にパーセント。仕事が忙しくて時間がないから 49%。活動に関する情報が少ないから 27%。身体的、精神的な負担が大きいから 15%。地域の活動における人間関係が煩わしいから、8%。活動することのメリットが感じられないから、8%。コミュニティの分類。石山信孝編著。地域とゆるくつながろう。サードプレイスと関係人口の時代をもとに作成。XY 軸で表されています。左に義務的、右に自発的、上に目的、下に癒し、憩い。左上、義務的共同体、支援コミュニティ、自治会、行政区、消防団、PTA。左下、該当なし。右上、目的交流型、地域ボランティア、おもちゃドクター、見守り隊、子育て支援団体。右中央、趣味、サークル、同好会など。図終わり。インタビュー。まちづくりは生き物。 ニーズに合わせて変化することが大切。白鴎大学教育学部、結城文隆教授。昔の日本は、地域の助け合いがないと生活が成り立ちませんでした。しかし、現在の活動の中心は、会社などの地域以外の場に移っていきます。そのため、今まで地域で支え合ってきた子育てや介護などがお金で解決できるようになり、その結果、地域のつながりは徐々に必要性を失っていきました。さらに現在はデジタル技術が発達し、スマホなどで多くのことが解決できるようになりました。自分に必要な人間関係はSNS などで作れば用が足りてしまいます。そのため、自身の関心があるところだけでつながればいいという考え方を持つ人が増えてきています。しかし本当にそれでいいのでしょうか。地域の人の顔が見え、困った時に支え合える関係は失ってはいけないものであり、何者にも変えがたい大切なものです。まちづくりは生き物であり、常に変化しているため、マニュアルは存在しません。だからこそ、今の人が求めるニーズに合わせて、私たちの考え方を変える必要があります。義務的要素が強いと言われる自治会、行政区、地域コミュニティ、消防団には、昔からの決め事などが多くあります。それらを守ることは大切なことかもしれません。しかし、これからも地域のつながりを継続させていくためには、周りが求めるニーズをしっかり捉え、変化していく必要があります。自治会、行政区や地域コミュニティなどが育む地域のつながりは、間違いなくこれからも必要なものであり、大切なものです。それらを新しい形に変えられるよう、今自分たちにできることを皆さんでしっかりと話し合ってみましょう。プロフィール、東京大学大学院、博士課程、社会学修士、白鴎大学で教壇に立つ傍ら、小山市市民活動センター、小山アールのセンター長として、市民の自主的な活動を支えている。写真1枚、インタビューを受ける結城教授。写真終わり。特集、子がおもちゃドクター。子どもの思い出が詰まったおもちゃに、新たな命を吹き込む。日々の楽しみの延長から生まれた新しい地域とのつながり。無償で子どもたちのおもちゃを修理する子がおもちゃ病院のドクターたち。退職後の自身の楽しみとして始まったこの活動には、新しい地域とのつながり方のヒントがありました。子がおもちゃ病院設立のきっかけは、7年前に古河市社会福祉協議会が開講したおもちゃドクター養成講座でした。受講した5人は、せっかくなら自分たちも定期的に活動してみたいと思い、古河おもちゃ病院を開院したそうです。最初は退職後の時間の有効活用や自身の趣味の一つになればという考えで始めたと、笑いながら話す代表の中村さん。しかし今は、修理したおもちゃを見て喜ぶ子どもたちの満面の笑顔が何よりも嬉しくて、活動を続ける原動力になっていると言います。古河おもちゃ病院のドクターは今では15人となりました。手先の器用さ、不器用さにかかわらず、さまざまな人が日々勉強し、技術を磨いています。自分たちの楽しみのために始まったこの活動は、 いつの間にか一人でも多くの子供を笑顔にするためにが合言葉となり、メンバーみんなで知恵を出し合いながら一つ一つ丁寧に修理することにつながっています。子供たちの思い出がたくさん詰まったおもちゃを修理する町の名医たち、メンバーの皆さんは、ボランティアなんて言葉は私たちには似合わないよと言って笑います。しかしここで始まった小さなつながりは、困った人を助け、今まで交わることのなかった人たちをつなぐ存在になっています。場所、第2木曜日古賀福祉の森会館、第3土曜日健康の駅、時間10時から12時、費用無料、場合により費用をいただくことがあります。自分たちが楽しむ、その先にある本当の生きがい。写真5枚、1枚目活動風景、2枚目3枚目依頼されたおもちゃ、4枚目古賀おもちゃ病院のメンバー集合写真、5枚目修理されたおもちゃに見える子どもたち。写真終わり。古賀おもちゃ病院メンバーの声、子どもの笑顔が私たちの活動の原動力。吉田康生さん、78歳、中央町。最初は息抜きにでもと思っていましたが、手先を動かすことや多くの人と話せるので、頭の体操にちょうどいいですね。おじちゃんありがとうと言ってもらうことが一番の楽しみですよ。これからもここで出会うことができた仲間と一緒に、力を合わせて子どもたちの思い出がたくさん詰まった宝物を直していきたいです。古賀おもちゃ病院利用者の声。気軽に頼ることのできる我が家の名医、秋田美希さん、幸町。おもちゃドクターにはいつもお世話になっています。子供がおもちゃを壊してしまっても、ドクターに修理してもらえるので、ずっと遊べています。何度修理を依頼しても、気さくに笑顔でおもちゃの修理をしてくれるおもちゃドクターには、とても感謝しています。本当にありがとうございます。それぞれに顔写真があります。地域参加の芽は、楽しいと感謝で大きく育つ。古賀市社会福祉協議会事務局長、竹村博之さん。地域活動やボランティアは、義務感で始めると長くは続きません。活動している人自身が楽しみ、新たなつながりを作っていくうちに、やってよかったという気持ちに変わると思っています。この活動が生きがいに変わる一番のきっかけは、ありがとうという感謝の言葉です。最初は小さなつながりかもしれませんが、それが少しずつ広がることで、地域を支える大きな輪に変わっていくと信じています。写真1枚。地域活動について話す竹村さん。写真終わり。特集、西牛子安全見守り隊。時代は変わっても、このつながりを継続していきたい。子どもの成長を見守りながら、築く優しい信頼関係。西牛ヶ谷小学校の下校中に交わされる見守り隊と子どもたちとの会話。ここには無理なく自分のできることを行って気づかれる地域との信頼関係がありました。見守り隊の皆さんは下校時間に合わせて小学校に行き、一緒に下校しながら子どもたちを見守っています。これは平成25年度に 第9地区のコミュニティエリア9の活動の一環として始まりました。義務と考えず、自分のできる範囲で長く続けようという合言葉のもと、メンバーの自主性を尊重して無理のない範囲で活動できるように柔軟な対応をしています。活動を続けていくうちに、次第に心を開いてくれる子どもたちと交わす会話は、見守り活動を楽しい時間にしているそうです。6年間一緒に下校することで、子どもたちとの間に絆が生まれ、卒業後も顔を合わせれば挨拶し合えるような信頼関係が地域で築かれています。細く長く活動を継続することが、このような小さな信頼関係を少しずつ地域に広げる大きな一歩になっていきます。写真5枚、1枚目から3枚目、見守り隊と子どもたちとの下校風景。4枚目、下校中の子どもたち。吹き出しに、おじちゃんおばちゃん、いつも見守りしてくれてありがとう。5枚目、見守り隊の皆さんの集合写真です。吹き出しに、私たちが西牛子見守り隊です。子どもたちは地域の宝なので、これからも大切に支えていきます。写真終わり。子どもの笑顔が私たちの生きる力になる。西牛子安全見守り隊メンバーの声。無理なく自分のできる範囲でやることが継続の秘訣。渡辺保さん、72歳、西牛ヶ谷。90歳のメンバーも自宅の前で椅子に座って見守りに参加していますよ。自分のできる範囲で無理なくやることが継続の秘訣だと思います。西牛ヶ谷小学校から子どもたちと一緒に歩くことは、私たちにとっても良い運動になってます。孫世代の子どもたちとおしゃべりしながら歩く時間は、少し童心に帰ったような気持ちになれる楽しい時間ですね。西牛ヶ谷小学校保護者の声。保護者の代わりとして支えてくれることに感謝。橋本大輔さん、43歳、西牛ヶ谷。通学路には道幅が狭く交通量がある危ない箇所が多くあります。私たちが見守り活動をできたらいいのですが、保護者の多くは共働きなので、難しいのが現状です。見守り隊の皆さんが私たちに代わって、毎日子どもたちの見守りをしてもらえることはとても助かります。また、この活動は交通事故だけでなく、犯罪の抑止力にもなっているので、本当に感謝しています。それぞれに顔写真があります。地域の優しさに包まれ、成長する西牛子。西牛ヶ谷小学校校長、太田和重さん。雨の日も雪の日も、安全に帰れるように、子どもたちに寄り添って見守り活動を行っていると知ったときは、感謝の気持ちでいっぱいになりました。各学年で下校の時間が違うため、一日に二度も子どもたちと一緒に帰ってもらうことは、体力的にも大変かと思います。それでも笑顔で対応していただけることには感銘を受けています。子どもたちが見守り隊の皆さんと楽しそうに話しながら帰る光景を見ると、学校活動は地域の人たちによって支えられているのだと実感します。写真1枚。西牛ヶ谷小学校校長、太田さん。写真終わり。 特集、これから私たちが目指すべき、ゆるく地域とつながる道しるべ。多世代での交流が盛んに行われている欅平自治会。この自治会の加入率はほぼ 100% を誇るほか、44人の役員のうち30から40代が半数を占めるなど、多世代での支え合いが実現しています。この要因は、地域の人たちが参加しやすいように意見を聞きながら柔軟に自治会の運営を変えていくということにあるようです。この自治会には若い人たちがついてこないと意味がない。過去に縛られず、今求められるものを見極めるという姿勢が受け継がれてきています。現在取り組んでいることは、地域情報誌、ケヤキラーの発行のほか、自治会の行事や連絡事項をスマホ等で閲覧できるポータルサイト、キラポタの運営です。これらは自治会の取り組みを多くの人が知り、そして欅平に住んでいるという当事者意識を持ってもらいたいという思いが形になったものです。サイト利用者の7割はスマホから閲覧していて、80代の利用者からもスマホで見られてとても便利と好評を得ているようです。現状に満足するのではなく、10年先の自治会運営のために、地域の人たちが楽しく、便利に、わかりやすく、地域に参加できる新たな自治組織のあり方が、これからの私たちに求められていくのでしょう。継続できるこれからの形。人と関わりを持つことは、時には大変であり、煩わしいものです。しかし、地域や人とのつながりを断つと、顔の見える関係は作れず、結果として町の活力は衰退します。そうならないためにも、既存の活動に楽しさ、ニーズに合わせられる柔軟さが加わった、ゆるくつながる活動を私たちの地域に増やしていくことが必要です。この小さな積み重ねが活力に満ち、笑顔であふれる街につながると信じて、新たな一歩を踏み出してみましょう。図、地域のつながり。1. ニーズに合わせ柔軟に変化。 2. 新たな人が地域に参加。 3. 地域の活力がアップ。 自、 自治会、行政区。 子、 地域コミュニティ。 他、 各種団体、子ども会等。 さ、 サークル、同好会。 新、新しい活動体。それらがニーズに合わせ変化。それによってやってみようかな、なんか楽しそうだなとメンバーの増加。図終わり。写真4枚。1枚目、イベントに集まった欅平自治会の役員。2枚目、景品のお菓子などを選ぶ子どもたち。3枚目、自治会にある公園には多くの人が集まります。4枚目、子育て世代が多く生活しています。写真終わり。キラポタって何？ポータルサイトキラポタとは、会員がいつでもどこでも自治会の情報を見ることができる、欅平自治会独自のポータルサイトです。イベント情報や自治会館の利用状況など、最新の情報を確認できます。自治会カレンダー、自治会の行事予定、 自治会館の利用状況などを表示。インターネット申請、自治会への各種申請や問い合わせなどがポータルサイト上で手続き可能。メーリングリスト、役員向け一斉メールにより効率的に情報を伝達。各種お知らせ、回覧板などの自治会のお知らせを掲載。キラポタの画面が載っています。新たな地域のつながりを作る方程式。楽しそうな雰囲気や感謝の言葉かける時代のニーズに合わせた柔軟な変化イコール持続可能な地域の緩いつながり。市の名産品であるバラを予約販売します。市では新型コロナウイルスの影響で厳しい状況にある柿農家を応援するため、家庭や職場で花の購入を促し消費拡大を目指す古賀花いっぱいプロジェクトを行っています。その一環として茨城県銘柄産地指定を受けている市内で生産されたバラを期間限定で予約販売します。皆さんの暮らしにバラの花で彩りを加えてみませんか。問い合わせ、三和庁舎農政課、電話761511。費用、一束1000円、6から8本。色や品種は選べません。申し込み期間、9月1日火曜日から10月28日水曜日。受付時間、9時から18時。申し込み方法、JA 茨城むつみ農産物直売所総和店へ電話で予約。電話番号911315。定休日は毎月第1、第3月曜日。場所、JA 茨城むつみ農産物直売所総和店小名沼 598-1。受け取りは土曜日のみ、11時から18時。写真3枚。1枚目、2枚目、見事に咲いたバラ。3枚目、私たちが育てましたと、柿農家さん。写真終わり。妊産婦が安心して避難できる場所を。市では新型コロナウイルスが流行している中での災害対策として、市民の皆さんに密集を避けた避難をお願いするとともに、多岐にわたる避難スペースの確保に努めています。その一環として、学校法人紅葉学園と災害時における妊産婦避難所施設としての使用に関する覚書を締結しました。この妊産婦避難所は、避難所生活において特別な配慮が必要な妊娠中の女性や出産後1年以内の女性のための避難所です。他の福祉避難所と同様に、一般避難所を開設した後、施設の状況を確認し、必要に応じて市が開設を決定します。紅葉学園に直接行っても利用できませんのでご注意ください。問い合わせ、総和庁舎防災危機管理課、電話923111。写真3枚。1枚目、避難所となる紅葉看護栄養専門学校の教室。2枚目、乳児用の入浴設備。3枚目、針谷市長と斉藤理事長。写真終わり。9月は茨城県認知症を知る月間です。65歳以上の5人に1人は認知症になると言われています。また、認知症は高齢者に限らず、 若い世代もなる可能性がある脳の病気です。県では9月を茨城県認知症を知る月間とし、認知症の早期発見や認知症予防の取り組みを推進しています。この機会に認知症を知り、理解を深め、社会全体で支えましょう。問い合わせ、健康の駅地域包括支援センター、電話925920。認知症とは、認知症は脳や身体の病気が原因で記憶力や判断力が低下し、日常生活に支障をきたす状態です。高齢者特有の病気ではなく、誰にでも起こる可能性があります。認知症の症状一例。何度も同じことを言う、聞く。段取りや計画が立てられない。財布や物が盗まれたという、物取られ妄想。暴言や暴力を振るう。徘徊し、行方不明になる。認知症と物忘れの違い。年齢を重ねると、脳の老化によって誰もが物忘れをしやすくなりますが、加齢に伴う物忘れと認知症とでは大きな違いがあります。認知症の物忘れ。体験のすべてを忘れる。物忘れの自覚がない。親しい人やよく行く場所がわからなくなる。性格に変化がある。自分の今いる場所や時間がわからなくなる。加齢による物忘れ。体験の一部を忘れる。物忘れの自覚がある。親しい人やよく行く場所は忘れない。性格は変わらない。自分の今いる場所や時間はわかる。認知症初期集中支援チームが総合的な支援をしています。認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、認知症サポート医、医療職、介護職が認知症初期集中支援チームとして、認知症の人やその家族に早期から関わって自立に向けた支援を行っています。利用希望者はお住まいの地区の高齢者サポートセンターにご相談ください。表、高齢者サポートセンター。住んでいる地区、愛称、場所、電話番号の順に読みます。古賀、高齢者サポートセンター古賀。古賀福祉の森会館付属棟、荒下271-1、236517。相和、高齢者サポートセンター相和。健康の駅、駒羽1501、925920。三和、高齢者サポートセンター三和。三和地域福祉センター、202228-7。771901。表終わり。在宅介護支援センターでは、福祉に関する困りごとの相談を受け付けています。高齢者やその家族等の身近な相談ができるよう、365日24時間対応の窓口を開設しています。介護保険や高齢福祉サービス、認知症のことなど何でも相談できます。市内に8カ所あり、お住まいの地区ごとに担当区域が分かれているので、細やかな対応が可能です。詳細は高齢者サポートセンターへ問い合わせください。また認知症に関する個別相談も実施しています。詳細は34ページをご覧ください。契約する前によく考えて。9月は高齢者被害防止月間です。 令和元年度に古河市消費生活センターに寄せられた65歳以上の高齢者からの相談件数は292件あり、そのうち65から75歳からの相談は204件で約7割を占めています。この機会に被害に遭わないように過去の事例を知り、慎重に考えて行動するよう心がけましょう。問い合わせ、古河市消費生活センター、古河庁舎商工政策課内、電話231718。古河市消費生活センター、場所市役所古河庁舎、相談日月曜日から金曜日、祝日年末年始を除く、時間9時から12時、13時から16時。クエスチョン、光回線契約の変更取り消しは、契約している大手通信事業者を名乗る人から電話があり、来月から光回線のプランが変わり、手続きすれば毎月1000円程度安くなると言われた。指示された手続き方法により、転用承諾番号を取得して伝えたが、後から転用承諾番号の意味をネットで調べると、契約先変更のことだと知った。通信事業者を変更したくはないので、契約先変更を取り消したい。アンサー、センターからのアドバイス。契約書面を受け取ってから8日以内であれば、初期契約解除制度を利用して解除できます。解除通知をはがきに書き、簡易書き留めで出しましょう。勧誘する人は安くなる、インターネットが早くなるなど、あの手この手で説明してきます。意味が十分理解できない場合は、契約をやめましょう。また、契約書面が届いたら、説明内容との違いがないか確認しましょう。男女共同参画の推進状況。意識から行動へ、目指そう男女共同参画社会。市では、第2次古河市男女共同参画プランのもと、さまざまな施策を推進し、進捗状況の把握及び達成状況の検証を行いました。また、各施策を効果的に推進するため、今年度実施した市民及び市内事業所を対象とする意識調査を参考とし、令和3年度から4年間の後期実施計画を策定します。問い合わせ、総和庁舎人権男女共同参画室、電話923111。表、指標項目、実績値、令和元年度、目標値、令和2年の順に読みます。休日保育実施保育所数2箇所3箇所、子育て支援拠点の設置数10箇所8箇所、創業支援セミナー等における女性の参加人数8人15人、各種審議会委員会等における女性委員の占める割合 23.1%、35%、女性委員不在の審議会委員会の数50、男性を対象とした料理教室等の生活講座数2講座10講座、自治会長行政区長に占める女性の割合 3.6%、 6%、消防団員に占める女性の人数10人、15人、市役所の管理職員のうち女性職員の割合 19.1%、 30%、 市役所の男性職員の 育児休業取得率 0%、10%。表終わり。写真1枚。男女が共に活躍できる社会を目指して、活発な意見が交わされています。写真終わり。健康百科。しばらくの間は続けよう。新型コロナウイルスの感染予防。高齢者や持病のある人は気をつけて。新型コロナウイルスに感染しないよう注意する生活がしばらく続きそうです。このウイルスは高齢で心臓や肺に病気のある人、糖尿病や肥満の人、そして喫煙者などが感染すると重い肺炎になることが分かっています。肺炎を発症するのは5人のうち1人です。そのうち20人に1人くらいの人が命に関わる重度の肺炎を発症しています。これは感染者全体の100人に1人ではありますが、先ほど挙げた持病を持つ人たちは特に注意が必要となります。感染症から身を守るために、この重症となる可能性の高い人たちに感染させないようにするためには、本人を含めた周囲の人たちが気遣い、予防することが最も大切です。さらに、新型コロナウイルスは無症状であっても感染していることがあり、知らないうちに人へ感染させてしまう可能性があります。そのため、一番有効な対策法はマスクの着用であり、感染を広げないためにも、人と会うときには飛沫を飛ばさないよう配慮する必要があります。この咳エチケットで使用するマスクは、医療用のサージカルマスクや不織布マスクではなく、布マスクで十分です。また、不特定の人と接するときには、密閉、密集、密接の3密を避けるべきです。これで、飛沫内にいるウイルスによる感染を減らすとともに、接触による感染を防ぐことができます。また、ウイルスは飛沫内にいるだけでなく、物の表面や手についている可能性もあります。だからこそ手を洗うことも、自分が感染することを防ぐためには大切なことなのです。古賀福祉の森診療所。古賀キラフォトクラブ。私のおすすめ。丁寧なカウンセリングでお客様に合わせた提案を。ヘアメイクサロンシェリー。カット、カラー、縮毛矯正などが受けられるシェリーさん。世代、性別を問わず多くのお客様に愛されているお店です。オーナーのこだわりはお客様の要望に応えながら健康な髪を保つためのアドバイスもすること。健康できれいな髪を手に入れるためにシェリーさんに行ってみませんか。店舗概要。営業時間9時から18時、定休日、毎週火曜日、第2、第3月曜日、住所、東諸川 168-8、電話番号 231512、予約優先です。写真4枚、1枚目、古賀キラメンバー N ちゃん、2枚目、カウンセリング中の美容師さん、3枚目、手入れ用商品。4枚目、店舗外観。写真終わり。ひらり小賀人。ビッケ収集をライフワークに、ギネス世界記録に認定されたコレクター、岩井清さん、45歳、横山町。市内で、 メガネ店を経営する岩井さん。アニメ「小さなバイキングビッケ」の魅力に引き込まれ、集め続けたグッズの数でギネス世界記録に認定されました。収集を始めたきっかけや今後について伺いました。アニメ「小さなバイキングビッケ」のグッズ2376点を集めたとして、3月にギネス世界記録に認定された岩井さん。グッズ収集を始めたきっかけは、19歳の時に古いおもちゃを扱うイベントで、自身が小さい頃見ていたアニメのビッケがかぶる兜の形をしたヘルメットを見つけ購入したことでした。そこからのめり込むように収集していったそうです。このアニメの魅力は、海賊の息子であり臆病な主人公ビッケが力任せでなく知恵と勇気で冒険を繰り広げていくこと、この魅力やキャラクターの可愛さで今でも世界中で愛されています。グッズ収集のためたびたび海外に行くという岩井さん。ドイツやベルギー、台湾などの蚤の市を巡っていくうちに、今まで触れることのなかった海外の文化の楽しさや奥深さに気づかされたといいます。収集活動を積み重ねていった結果、気づけば2300点を超えるグッズに囲まれていました。アニメ放映開始から45周年の節目を迎えた昨年、自身の成果を記念に残したいと考え、ギネス世界記録認定を目指したそうです。これからもライフワークとして収集を楽しみながら続けていきたいと話す笑顔が印象的でした。メモ、グッズの収集だけでなく、古賀第一小学校と古賀第二小学校にビッケの絵本の寄付を行い、地域の子どもたちがビッケに触れ合う機会を提供しています。写真、岩井さんが寄付した絵本の一部。写真3枚、1枚目、ギネス認定証を手にした岩井さん。2枚目、収集のきっかけとなったビッケがかぶる兜の形のヘルメット。3枚目、部屋は本や文房具、食器などのビッケグッズで飾られています。写真終わり。古賀アイドル、今月の古賀っ子、いい子は育つ古賀。渡辺姫香ちゃん、令和元年10月生まれ、湖。笑顔がキュートなお姫様、パパとママの癒し、父青と母アスカ。石塚ハルトくん、平成31年4月生まれ、諸川。たくさん食べて遊んで大きくなってね、父たくみ、母千恵子。小川さなちゃん、平成28年9月生まれ、下大野。しっかり者で優しいサナ、いつまでも兄弟仲良くいてね、父強し、母泉。鈴木清奈ちゃん、平成31年2月生まれ、おなぬま。食べることが大好き、甘えん坊娘です。父高光、母由美。それぞれに笑顔のお子さんの写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールのタイトルを今月の古賀っ子応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibara-ki-kyoto.jp koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、気持ちに寄り添う看護師に、向後ほのかさん、古賀第三中学校3年生。中学2年生の時、職場体験をさせていただいた病院で、命を救うために日々努力する方々の姿に感動し、看護師を目指すようになりました。病気などで心に余裕などなく、辛い思いをしているとき、寄り添ってくれる人がいるだけで、苦しかった気持ちが少し楽になります。だから私は、そんな患者さんの気持ちに寄り添える看護師になりたいです。決して簡単な道ではありませんが、一歩ずつ夢に向かって進んでいきたいです。写真1枚。甲子さんの顔写真です。写真終わり。古賀歴史見聞録。浄瑠璃朝顔日記と熊沢万山。大堤にある庭園寺には、江戸時代前期の儒学者である熊沢万山。1619から1691年の墓があります。昨年は万山が元和後1619年に誕生してから400年の節目の年にあたりました。三和資料館ではスポット展示熊沢万山生誕400年万山の書を3回に分けて開催し、資料館収蔵の万山の書状などを展示しました。展覧会準備の調査で判明した万山をモデルにした歌舞伎、浄瑠璃、講談や万山が登場する落語を今回改めて紹介します。浄瑠璃朝顔日記。朝顔日記は浄瑠璃小写し朝顔話の通称で、天保3、1832年1月に大阪で初演されました。この浄瑠璃は五段からなり、芸衆岸戸藩士、秋月弓之助の娘美雪、後に盲目となり朝顔と名乗ると、大内家の家臣、宮城阿蘇次郎、後に叔父駒沢良安の養子となり、駒沢次郎左衛門と改名との情話を中心とする秘伝物語になっています。この駒沢次郎左衛門のモデルが熊沢万山だと言われています。浄瑠璃から実説もの講談へ。朝顔日記はやがて万山を中心にした実説ものや講談が作られます。話の筋はあまり変わりませんが、駒沢次郎左衛門の名前や美雪の父親の名前などが変わります。明治13、1880年刊行の大西正之助編歌川国政が実説朝顔日記上下巻では、次郎左衛門は肥後の国熊本城主細川越中の神の家来野尻伝左衛門の子阿蘇松、後に宮城阿蘇次郎と改名し、備前岡山城主松平光政の家来で伝左衛門の弟熊沢良達の養子となり、熊沢助左衛門と名乗ります。美雪は肥前佐賀城主鍋島肥前守の家臣矢部幸恵の娘となっています。講談師伊藤良朝が朝顔日記の実説として講演した講談を今村次郎が速記した毎日新聞付録朝顔日記熊沢万山第1編から第13編、 明治31、1898年8月から11月発行では、次郎左衛門は肥後の国熊本城主、加藤肥後の守忠広の家臣、宮城八十松、後に八十次郎と名乗り、叔父の備前岡山藩、池田家の従者熊沢良安の養子となり、熊沢次郎左衛門良海と改名します。みゆきは黒田家の浪人で、京都岡崎村に住む財産家、矢部幸恵の娘となっています。実際の万山は、浪人野尻和俊の子で京都生まれ、水戸家に仕える外祖父、熊沢守久の養子となり、重山良海と称しました。妻の位置は、播州姫路藩士、矢部刑部左衛門の娘でした。こうした史実を踏まえ、多少修正されたことが伺えますが、万山の実説とはとても言えない内容です。やがて、史実に基づいた少年向けの伝記、少年読本第35編熊沢万山が、明治34年に、博文館から刊行されました。落語、キツネツキ。キツネツキという落語は三つあり、そのうちの一つが別名熊沢万山といい、万山がキツネツキを落とす話になっています。七代目六経亭龍馬から六代目三遊亭圓生が覚えたものだといいます。万山が若い頃の話で、弟子に頼まれ、17歳の娘についた狐に、論語のうちに死曰くという言葉はいくつあるかと聞き、答えられない狐を落とすというものです。圓生全集に載る狐付きでは、前段で、朝顔日記について触れています。三和資料館学芸員小林康史、写真2枚、1枚目実説朝顔日記上巻個人像、2枚目少年録音熊沢万山個人像、写真終わり。図書館の本棚から。一般書、歴史。だから拙者は負けました。本郷和人監修。天皇より偉そうにして、ライバルに占められた蘇我入鹿。優秀すぎて主君に殺された太田道灌。人たらしすぎて逆賊にされた西郷隆盛。日本史を負けた人の言い分に注目して解説。子供から大人まで楽しめる歴史エンタメ本、出版社宝島社。一般書、小説、成平、高木信子著。美麗な容貌と色好みで知られる在原の成平の一代記。千年前から読み継がれる歌物語の翼屋に分け入り、小説に紡ぐことで、日本の美の源流が立ち現れた。日本経済新聞連載を単行本化。出版社日経 BP。 児童読み物。囚われのアマル、アイシャ・サイード作。父親の借金のために王子主一族の屋敷の使用人になり、自由も教師になる夢も奪われた12歳の少女アマル。自由をその手でつかみ取るためアマルの反撃が始まる。差別や偏見と戦うすべての少女たちへ送る応援の物語。出版社さえら書房。絵本ちじゃこいやつ、ロブ・ハドソン作。お腹を空かせた狼が洞穴の中の小さな生き物をおびき出そうと、 あの手この手で頑張ります。果たして狼の作戦は成功するのでしょうか。味のある山形弁も魅力の絵本、出版社マイクロマガジン社、三和図書館。それぞれの本の表紙写真が載っています。古賀こんにゃく物語、タイムトラベルフォトグラフ。明治43年頃の清国山東禅寺、この頃は現在の二霊小学校の前身である高島第二尋常小学校として寺の本堂が使用されていました。現在は同じ場所に新しい本堂が建っています。写真は1910明治43年頃の東禅寺本堂と2020令和2年の本堂です。同じ場所に同じような形で作られています。1910年の写真は帝京三和資料館。募集、このコーナーに掲載する昔の宗和地区の写真を探しています。お持ちの人は宗和庁舎シティプロモーション課、電話9231111までご連絡ください。